はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、強さの秘訣とはという話ですね。話の結論としては、強さの秘訣は脚力にあるということで、お話をしていきます。最初にメルマガの読者さんからいただいたお便りを読ませてください。アンダー12のアシスタントコーチをしております。先日、市内の春季大会があり、目標としていた、秋の大きな大会につながるところだったのですが、勝ちきれず、出場権を逃してしまいました。ボールへの執着心が足りてないというか、目の前のボールを追うことができない。カバーに思いっきり寄っていけない。ボールへ寄っていかず、待ってしまう。リバウンドやパスのキャッチができない。弾いてしまう。というところで、相手チームと差が出ています。このあたり、どのような練習で改善できますでしょうか。気持ちの面、メンタルの面の話をしていますが、なかなか子供たちの行動につながらないのです。また、10人出さなければいけないルールの中、チームの構成上、半数は3、4年生が出ざるを得なく、前半で差がついてしまうことが多いです。後半の高学年の構成だけだと、イーブンであったり勝ち越したりしますが、前半の差が埋めきれないです。中学年でも出さざるを得ない状況の中、なるべく差を出ない戦術、練習方法などありましたら教えてくださいということでね。ありがとうございます。本当に熱心にね、ご指導され、そしてだからこその悩みを持たれているということで尊敬に値します。本当にお便りありがとうございます。まずですね、後半の部分のやっぱり3年生、4年生が出ると、どうしてもね、点数差が開いてしまう。これはね、もうある意味仕方がないのかなと思うんですね。うまくもうメンバー構成を分けて、小学生のルールだと前半で10人出なきゃいけないというね、ルールがありますけれども、そのうまくこう混ぜながらですね、一番こう、なんていうかな、均等な、5人と5人にするっていうことを、まあやられてると思うんですけど、そういった形でなんとか食らいついて、で、そして後半ベストメンバーで勝負ということ以外にないと思うので、ここはもうね、いろいろメンバー的なことを試行錯誤しつつ、まあ、いろんな経験をね、試合経験を積んで強化していくしかないのかなと思います。はい。で、今回のこの前半の部分ですね、ボールへの執着心が足りないとか、目の前のボールを追うことができない、ね、どうしてもボールを待っちゃう、こういったのはメンタルの話をしているのですが、なかなか子供たちの行動につながりませんということですよね。まあ、ある意味、この辺のボールの執着心とか、目の前のボールを追うっていうことは気持ちの問題だということもお話をされているということですよね。で、今日の強さの秘訣は脚力にあるというお話なんですが、これはね、私の尊敬する吉井志郎先生の著書、特に一番最後のね、代表作、私の信じたバスケットボールというものに、詳しく書かれているのですが、まず吉井先生の言葉を借りるとですね、気持ち、メンタルも含めて最終的には全て技術であると。いうことを言われているんですね。例えば、跳び箱。小学生の体育の授業でありますよね。跳び箱。跳び箱が怖くて跳べないという子がいたとします。はい。その場合は、怖くて跳べないということではなくて、怖いと思う気持ちが手のつく位置を少しね、ずれたところにつき、それから踏み切りの強さが弱くなり、ね、そして最終的に跳べないという結果を生むと。要するに、手のつき方、踏み切りの仕方という、運動的な技術に全て影響されるということなんですね。逆に言うとですね、いくら怖い怖いと思っていても、物理的にですね、正しい位置に手をつき、そして、踏み切りの、適切な踏み切りの仕方をすれば、いくら怖い怖いと思っても、跳び箱は止めてしまうものであるというふうに書かれているんですね。なので、この気持ちの面、メンタルの面の話をしたとてですね、動きそのものを改善しないことには何の役にも立たないということが、吉井先生の本には書かれています。私もまさにその通りだと思います。当然、メンタル、最終的には精神力、これ大事なんですけれども、それを動き、技術に変えて、伝えてあげるのが、やっぱり私たちの、指導者の役目であり、練習の目的であるのかなというふうに思います。はい。で、今日の本題である、そのじゃあ何をね、技術的に解決すればいいのということなんですが、これは脚力ということになるんですね。床を蹴る力、これを鍛えれば、先ほどご質問いただいたボールの執着心、目の前のボールを追う、 ボールを弾かず取る、ね、待たないで迎えに行くということが全て できるようになると思います。極端に言うとですね、メンタル的なものが特に変わらなくても、脚力さえあればそれらが解決するというふうに私は思っていますし、これも吉井先生の著書から書かれたものが、そういったことを私は解釈しています。で、この脚力っていうものの大事さを、認識するのに、この本にはですね、こういったエピソードが書かれているんですね。当時、今で言う B リーグになるんでしょうね。社会人を指導していた経験のあった吉井先生、それから、大学生、今で言う筑波大学の監督をやられていた時代にですね、その実業団の選手と大学生の選手がこう試合をするというような時があるわけですね。で、その時にウォーミングアップだとか、見ているとですね、身長もそんなに変わらないし、体格も変わらないし、技術的にもうまさにこう差がないと。大学生でも十分この社会人とね、試合ができるなというふうに思ったとしても、試合をやるとですね、かなりの大差になってしまうということをかなり経験されたそうなんですね。で、この差は一体何なんだろうかと。体格もそんな変わらないし、ね、技術的にもなんかすごく向こうの方がシュートが上手いとかそういうのもない。大体同じぐらい。大学生以上になったらそんなにこう、うまさに差って出てこないと思うと。だけれども試合をすると明らかな差になる。これはもう経験年数としか思えないと。経験年数っていうのは、先ほど言ったように、そのメンタル的な落ち着きとかね、なんかこう気合とかね、コツとかそういうんじゃなくて、経験年数が技術化されたものってなんだろうっていうふうに吉井さんは考えたそうなんですね。で、東京オリンピックの1964年の東京オリンピックの、日本男子の監督をやられていた、吉井先生はですね、いろんな日本全国中のこう体力測定を行って、良い選手の発掘のためにね、日本全国の体力測定をやって、そのデータが全て手元に集まってくるような、そういう立場だったらしいんですね。で、いろんな筋力をこう調べた結果、ある能力だけが、やっぱり経験年数に比例して伸び続けたっていうものを発見して、それが脚力であったと。床を蹴る力、脚力ということなんですね。これだけは、その小学生よりも中学生、中学よりも高校、高校よりも大学、大学よりも社会人というふうに、経験年数によってずっとこう上がっていったと。例えばこの上半身の筋肉とかっていうのは、ウエイトトレーニングとかをやれば別ですけども、基本的にはですね、その負荷ってあんま変わらないですよね。ボールの重さとか、ボールのスピードとかっていうのは、もう一定数いったらそんな変わらない。だけれども、この脚力だけはですね、急ストップと急ダッシュっていうものが、技術的に上手くなればなるほどですね、どんどん足に負荷がかかって、バスケットボールをやってるだけで、特に何かこう特別なウエイトトレーニングをする必要なくですね、技術向上に比例して脚力だけが伸びたという、こういう事実を発見して、それ以来、吉井先生はですね、すべての練習の裏に脚力強化の狙いをつけたところ、東京オリンピックでも世界10位というね、そういう実績を残されたりだとかですね、その後のチームでもかなりの実績を上げられた。元はこの脚力強化というものが一つキーワードにあって、これさえできれば全てがね、克服できるんだと。強さの秘訣ってのは脚力だということを、信じたわけですね。で、先ほどの話を戻しますけれども、このご質問者さんの言う通りですね、ボールへの執着心が足りない、目の前のボールを追うことができない、ボールを待ってしまう、どうしても取り切れなくて弾いてしまう、これらは全て、体力、こと脚力に、やっぱり比例して解決していくのかなと思いますので、メンタル的なお話に加えてですね、ぜひ全ての練習に脚力強化の狙いをつけていくということになると思います。急ストップ、急ダッシュ、これをたくさん含んだ練習を多くやるということですね。具体的にじゃあ何をやればいいのということは、主にディフェンスの練習だとかになると思います。ディフェンスの練習やったり、1対1やったりだとかね、そういうことでこうキュッキュッキュッと床を蹴るような、そういう回数が増えれば増えるほど、そして1回のその回数が本気であればあるほどですね、脚力が向上するので、主にディフェンスを、ハードなディフェンスを含んだ練習が脚力向上になると思うんですが、やっぱりね、こういう練習って辛いしつまんないんですよね。ここが問題なんですけども、特に小学生ということであれば、やっぱり遊び感覚だとか競争的なものだとかっていうことで、いかにね、これを興味を持って楽しく取り組ませるかっていうところが、指導者の一つ醍醐味なのかなと思いますので、主にディフェンス練習を中心とした脚力強化、床を蹴る力を育てる、どんなハンドリング練習、どんなシュート練習、どんな戦術的な練習も、全部、すべての練習の裏には脚力強化っていう裏のテーマを入れて、そしてそれをいかに興味を持って、新鮮な気持ちで楽しく取り組ませるかっていうことができたら、 きっとですね、いろんなものが解決するのかなと思いますので、ぜひそんなところを参考にしていただいて頑張っていただけたらと思います。はい、ということで、今日は質問に答えてみました。ありがとうございました。このチャンネルバスケの大学はバスケットボール指導者の方のお役に立てるコンテンツを毎日発信しております。今日の内容がちょっとでも面白かったなと思う方はぜひいいねのボタンを押して応援してくださると嬉しいです。チャンネル登録をしてまた明日の動画でお会いしましょう。最後にお知らせです。メルマガぜひ登録してください。メルマガ登録していただくと、冒頭で読み上げたようにね、質問を受け付けたりということもさせていただいております。完全無料でやっておりますので、メルマガ、ぜひ下のね説明欄からメルマガの登録よろしくお願いいたします。それからですね、バスケの大学研究室というオンラインコミュニティがあります。現在進行形で手掛けている三原のね頭の中をこう共有するような、そういったコミュニティになっております。 Facebook グループでの参加、それから YouTube メンバーシップでの参加、 Voicy プレミアムリスナーでの参加、3つの選択肢がありますので、あなたのねお好きな形で、一度覗いてみていただけると嬉しく思います。下に、いろんなリンク貼ってありますので ご確認ください。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。